創世記の福音第8回ノアの息子たちという主題で創世記の第9章と10章です。大洪水の後で神様は虹の約束を持ってノア家族に始まる人類を祝福してくださいましたね。これが6章から9章の前半にかけて語られていた出来事でした。この9章の末尾にはノアはその後ブドウ酒を飲みすぎて大失態を演じたということが記されているわけです。ただここを読みますとね、聖書ではノアの失態そのものは問題にされていないんです。むしろ息子たちがどう対処したかということが問題にされているんですよね。ということでここの主題は禁酒ではありません。酒をいかにしてやめるかとかですね、酒は悪いとかそういうお話ではないんです。むしろ聖書ブドウ酒について何と言ってますか。これは神様からの人間への贈り物だということが随所にありますよね。例えば詩編の中にもこんな風にあります。我が魂よ主を褒めよという風に始まる詩編104編はですね、こんな風にありますよ。人の心を喜ばすブドウ酒、その顔を艶やかにする油、人の心を強くするパンなどである。ブドウ酒は喜びを持って飲んで構わないと書いてあるわけなんですよね。イエス様もあの大酒飲みっていうふうに言われたことがありますけども、あれはブドウ酒飲んでたんですね。ただし祭司は職務中に酒を飲んではいけない、これは死に当たるということがですね、はっきりレビ記に書いてあるんです。主はアロンに言われた。あなたもあなたの子たちも会見の幕屋に入るときには死ぬことのないようにブドウ酒と濃い酒を飲んではならない。これはあなた方がいよいよ長く守るべき定めとしなければならない。これはレビ記の10章8節9節の言葉なんですけどもね。ブドウ畑なんですけども、これは神の民イスラエルを象徴するものだということが旧約聖書にも新約聖書にもあるんです。ですからイザヤ書の中にはですね、こんな風にあるんですよ。イザヤ書の5章で7節でこのようにあります。万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家であり、主が喜んでそこに植えられたものはユダの人々である。ブドウ畑は神の民イスラエルの例えなんですね。そういう目で見てみますと、今日の20節さてノアは農夫となりブドウ園を作り始めたがとあります。実は旧約聖書の中でブドウとかブドウ園という言葉が初めて出てくるのは9章の20節なんです。ただ問題は彼は飲みすぎちゃったわけなんですが、そこを聖書は問題にしていないというわけですね。そして9章に続く創世記の10章にはノアの系図が書かれています。ここにはノアの3人の息子たちの子孫が全世界に増え広がっていく様が描かれているわけなんですね。しかしここではセム、ハム、ヤペテのこの人種、三大人種のことが主題になっているわけじゃないんです。そしてまた三大人種の優劣を問題にしているのでもないんです。ですから9章の末尾にあるノアの言葉はこれはノアの言葉であって神様の言葉ではないんです。神様は大洪水の後で人類に祝福されましたね。だから私たちはむしろ洪水の後の祝福と日の約束を受け継ぐ生き方について学びたいと思うんです。まあそれにしてもノアの泥酔が引き起こした出来事なんですけれども、9章の20節21節にこのようにありますね。さてノアは農夫となりブドウ畑を作り始めたが、彼はブドウ酒を飲んで酔い天幕の中で裸になっていたとあります。そしてそれを見た3人の息子たちの行動が次に描かれるわけです。22節カナンの父ハムは父の裸を見て外にいる2人の兄弟に告げたとあります。18節にセム、ハム、ヤペテというふうにありますので、真ん中の子供かというふうに思ったらですね、実は違うんです。 24節で、やがてノアは酔いが覚めて末の子が彼にしたことを知った時ということで、実はハムは3番目の息子だったということが24節からわかるんですが、このハムの言葉を聞いてセムとヤペテはどのようにしたのかというと、23節にありますね。セムとヤペテとは着物を取って肩にかけ、後ろ向きに歩み寄って父の裸を覆い、顔を背けて父の裸を見なかった。非常に簡潔に書かれています。ところがやがてノアは酔いが覚めて末の子が彼にしたことを知った時、彼は言ったというわけなんですね。6章から9章までの大洪水の記憶の中にノアの言葉は全然ないんです。一言も記されていないんです。ここで初めてノアは口を開くんですね。こんなふうにノアは言ったというんです。カナオンは呪われよ、彼はしもべのしもべとなってその兄弟たちに仕える。あれ、父の裸を見たのは誰ですか？ハムですよね。それなのにカナオンは呪われよと言っています。なぜだろうと思うとですね、18節にこのようにありました。ハムはカナンの父であるということで、お父さんじゃなくてその子供カナンのことが言われているわけなんですよ。あれ、これなんだろうというふうに思うわけなんですが、創世記というのはモーセ五章の中の一つと呼ばれています。創出、レビ民、申命記のこの5つの書はモーセが書いたと伝えられているわけなんですね。だからある人はこのように言っています。モーセが創世記を書いたとき、約束の地を占拠していた住民はカナン人だったということで、カナンは呪われよというふうに言っていると言うんです。なるほど、そういうふうな説明も可能かなというふうに思いますけれども、というふうに思いますね。ハムは呪われよじゃなくてカナンは呪われよ。でこの呪いという言葉なんですが、恐ろしい言葉ですね。確かにそうなんです。この呪うという言葉はですね、縛る、それから束縛されて力が出せないという、そういう意味を持っている言葉がこの呪うという言葉なんですよ。恐ろしい言葉なんですけれども、確かにそのことを意味しているのが次のセムとヤペテへの言葉なんですね。また言った、セムの神主はホンベッカナ、カナンはそのしもべとなれ。あれ、というふうに思います。このしもべというのは奴隷という言葉ですね。神はヤペテを大いならしめ、セムの天幕に彼を住まわせられるように、カナンはそのしもべとなれ。やっぱり束縛されるというふうに言っているこの呪うという言葉なわけなんですけれどもね。祝福は何をしてもうまくいくということですよ。それに対して束縛される呪いというのは本当に恐ろしい言葉なわけなんですけれども、いかがですか皆さん、ここまで読んで、なんか割り切れない、いろんな疑問が出てきます。例えばですね、どうしてこの話を載せたのかということですよ。もうこれがなければね、すんなりとここから全世界に人も動物も広がっていったのです丸というふうにできるのに、どうしてこんなふうに3人の息子たちへのノアの祝福と呪いが書かれているのか思いますね。だいたい原因となったのは何ですか？ノアがお酒を飲みすぎて集大を演じたからですよ。それなのにノアには何のお咎めもないんです。これも理不尽ですよね。しかもその自分のね、集大のことを棚に上げて見て、でそれを告げたハムの子カナンは呪われよ、なんとも意味がわからないという思いがしますよね。たったこれだけのことでハム一人を責めて呪うのはあまりに身勝手じゃないか。もう一つだけね、イチャモンつけるとすると、だって酒が罪を犯させたんだから酒が悪いとすると、酒をくださった神様にも責任があるんじゃないかとかですね、いろんなふうな疑問とか愚問とかいろんな思いがする箇所なわけなんですけどもね。でもここで私たちは大切なことを学ぶところだと思うんですね。息子たちの言動をもう少し見てみましょう。 ハムのまず言動なんですけれども、たまたまお父さんのテントに行ってお父さんが裸でいるのを見たこと、これ自体はまあ致し方のないことだと言えるわけなんですが、そこに今度は兄弟たちに告げたという言葉がありますね。これがどうも問題のようなんです。この告げるという言葉は、告げるという意味もありますが、発表するという言葉なんですよ。アナウンスしたんですね。言い広めたんですね。そしてむしろこの言葉は多くの場合、反対するとか裏切るという意味で使われる言葉なんです。ということでハムがした行動は暴くということだったんですね。あるいは嘲笑ったのかもしれません。そういうふうな反対する意図を持って発表してしまったということが大きな罪とされたということが伺われるわけです。それに対してセムとヤペテの行動はどうだったでしょうか。セムとヤペテは着物を取って肩にかけ、後ろ向きに歩み寄って父の裸を覆ったと言います。しかも父の裸を見ないように後ろ向きに行って覆ったと言うんですね。この覆うというふうに訳されている言葉は、その他に隠すとか守るという意味のある言葉なんです。この言葉も旧約聖書にたくさん使われているわけなんですけれども、例えば箴言の17章の17節で、愛を求める人は人の過ちを許す、人のことを言いふらす者は友を離れさせるという、言いふらしたんですね。暴いてしまった。暴くのか追うのか、本当にこれは正反対のことだということがわかりますね。それにしてもですよ、新約聖書では義人ノアというふうに言われていましたね。神様に愛された義人ノアでさえも完全な人ではなかったということです。義人なし、独り谷なしとパウロは語っていますけれども、全ての人は罪を犯したと言っていますね。ローマ書の3章10節の言葉なんです。だからイエス様は私たちの罪を覆ってくださったんです。そのことをはっきりと告げているのが有名なイザヤ書53章ですね。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた、また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた、我々も彼を尊ばなかった、まことに彼は我々の病を負い我々の悲しみを担った、しかるに我々は思った、彼は打たれ神に叩かれ苦しめられたのだと。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。イエス様ご自身が十字架の贖いの御業によって私たちの罪を覆ってくださったんです。だから主なる神はもう私はあなたの罪を見ないと宣言されたんですね。イエス様はそのように私たちを覆ってくださった。パウロは言っています。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。これは詩編の32編の御言葉からの引用であるわけなんですけれども、詩編32編というのはダビデの歌です。このようにあります。その咎が許されその罪が覆い消される者は幸いである。主によって不義を負わされずその霊に偽りのない人は幸いである。私が自分の罪を言い表さなかった時はひねもす苦しみうめいたので、私の骨は古び衰えた。あなたの御手が昼も夜も私の上に重かったからである。私の力は夏の日照りによって枯れるように枯れ果てた。私は自分の罪をあなたに知らせ自分の不義を隠さなかった。私は言った、私の咎を主に告白しようと。その時あなたは私の犯した罪を許された。詩編の32編の御言葉です。このように見てくると思い合わせるのは会員の現場で捕らえられたあの女性のことですね。ヨハネ伝の8章に記されているんですけれども、 ヨハネ8章はこのように始まっています。イエスはオリーブ山に行かれた。朝早くまた宮に入られると、人々が皆身元に集まってきたので、イエスは座って彼らを教えておられた。すると律法学者たちやパリサイ人たちが会員をしているときに捕まえられた女を引っ張ってきて、中に立たせた上、イエスに言った。先生、この女は会員の場で捕まえられました。モーセは律法の中でこういう女を石で打ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか。暴く言葉ですよね。確かにこの女性は罪の女性です。でもそれを言い立てて暴いているんですね。さあ、あんたはどう思うんだ。イエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして彼らに言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよい。そしてまた身をかがめて地面に物を書き続けられた。イエス様が字を書いていたというのはここに記されているだけです。何を書いていたと思いますか。9節にはこのようにあります。これを聞くと彼らは年寄りから始めて一人一人出て行き、ついにイエスだけになり、女は中にいたまま残された。このところを神学校で学んでいた時にですね、先生はこう言いました。その時イエス様が書いたことがわかるかい。みんなどう思う。イエス様はね、私たちの罪をこう書き続けていたんだよっていうのね。で、それを見た、ね、律法学者たちが、あ、これ私だ。あ、これ私だってみんなね、その場を去っていったんだよというふうに言ってましたけどもね、そうかもしれませんね。ついにイエスだけになり、女は中にいたまま残された。そこでイエスは身を起こして女に言われた。女よ、みんなはどこにいるか。あなたを罰するものはなかったのか。女は言った。主よ、誰もございません。イエスは言われた。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。イエス様は暴く方ではありませんでした。暴く人たちが見なさった後、この女性に、私もあなたを罰しない、おっしゃったんですね。暴く人たちの憎しみはこの後誰に向けられたでしょうか。イエス様に向けられたんです。そしてその憎しみはイエス様を十字架に追いやったんです。イエス様は身をもってこの女性を覆ったんです。ただそのことだけによって私たちは罪を許されたんだ。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。罪を暴く者ではなく、覆う者が祝福されるんです。そして主は覆う者を祝福してくださる方なんです。義人と呼ばれるノアでさえも罪を犯しました。もし神様が罪を暴かれるだけの方であるならば、誰も救われる人はいません。イエス様が私たちの罪を覆い許される方なんですね。悔い改めて許しをいただき歩むものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは誰一人正しいものはいません。そして主は私たちの罪を暴く方ではなく、覆ってあがなってくださる方です。私もあなたを罰しない。今後はもう罪を犯さないように。イエス様から語られたこの御言葉に心から感謝いたします。私たちも他人の罪を暴くものではなく、許されたものとして覆い、あなたの祝福を共に生きるものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
Oh, darling.